お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
労働党政権が今週発表した新年度予算案、財政収支が2年連続で黒字となるのは30年ぶりです。インフレを助長することなくコスト高に直面する国民をどう支援するのか、政府は難しい舵取りを迫られています。政府が生活支援の補助金など政府支出を増やすとインフレを助長し、さらなる物価の上昇を招く恐れがあります。政府は今回の予算案で生活支援策として光熱費の補助や所得税減税のステージ3の内容を変えることなどを盛り込みました。政府の支出の的を絞り、金額を必要最小限にとどめようとしています。新年度が始まる7月1日から1000万以上の世帯が今年、光熱費で300ドルのリベートを受け取ります。規定を満たしたスモールビジネスも年内に325ドルのリベートの対象となります。連邦政府はこのリベートにより、広い範囲でのインフレ圧力を強めることなく、インフレ率が 0.5% ポイント引き下がることを期待しています。しかし自由党のアンガス・テイラー影の蔵相は、この支援策は問題の根本に対応できていないと批判します。銃で撃たれた傷に絆創膏を貼るようなものです。労働党政権下でオーストラリアの生活の質が 7.5% も大幅に低下しているのを目の当たりにしています。そして今回の予算案が示しているのは、この状況が変わらないということです。銃で撃たれた傷につけるのは絆創膏、持っているのは絆創膏だけ。それで満足するわけにはいきません。テイラー影の蔵相でした。今回発表されたステージ3の所得税減税の改正により、今年度中に家計に臨時収入がもたらされるほか、今後5年にわたって政府が得る歳入への影響もほぼ抑えられることになります。このステージ3の所得税減税は、前の保守連合政権が法制化した税制改革の最終段階となるもので、税率の区分を一つ撤廃し、年収が4万5000ドルから20万ドルの人たちの税率を一律 30% にするというものでした。今回盛り込まれた改正では、これは2月に連邦議会をすでに通過していますが、予定されていた所得の高い層の減税分を減らし、その分を所得が低いまたは中程度の層の減税に回します。女性を支援する団体、イコーリティ・ライツ・アライアンスのヘレン・ダリー・フィッシャー氏は、ステージ3の減税の改正は女性に恩恵があると語ります。ステージ3の減税の内容が改正されたことを非常に嬉しく思います。改正によって減税による恩恵が働く女性たちに、とりわけこれまで減税の恩恵を受けることのなかった収入の低い女性たちにもたらされます。予算案に盛り込まれた生活支援策のいくつかが適切な対象に向かっていないのではないかと懸念しています。女性の収入は低いまたは中程度になる傾向がありますが、それなのにこの層に対するしっかりとした生活支援策が見つけられませんでした。ダリー・フィッシャー氏でした。他にも予算案には今後5年間で20億オーストラリアドルを投じ、連邦政府による家賃補助の最大レートを追加で 10% 引き上げることも盛り込まれました。これは昨年9月に発表された 15% の引き上げに追加して実施されます。さらに失業手当ジョブシーカーで労働能力に制限があると判断された単一の対象者に対する支給金レートが引き上げられます。しかし他の対象者向けのベースレートはインフレ調整以外に変更はありません。高等教育を受ける学生の擁護団体ナショナルユニオンオブスチューデンツのナーリー・ボーグマン氏は、ベースレートが引き上げられなかったことに落胆したと述べました。政府は今夜、生活コストの上昇と住宅危機がいかに深刻であるかを明確に認識し、家賃補助の引き上げは必要な措置であると位置づけました。それなのに政府はなぜ若者向けのユースアローアンスなど他の公的な収入支援を一緒に引き上げようとしないのでしょうか。全く理解できません。 毎週毎週食事を抜いたり必需品を買えなかったりするひどい話を学生たちから聞いているのに全く理解できません。ユースアローアンスの支給額は貧困ラインを1日あたり43ドル下回っています。ボーグマン氏でした。予算案ではまた政府は大学など高等教育へのアクセスを改善する方針を示しました。学費ローンプログラムの返済で適用される物価調整が消費者価格指数や労働価格指数に連動され、その結果学生の返済分が合わせて30億オーストラリアドル分軽減されます。また看護学、助産学、教育学、社会福祉学を学ぶ学生に対して来年7月から学位取得に必要な有給での実習に参加しているその期間中、週あたり 319.5 ドルの補助金が支給されます。ボーグマン氏は発表されたこれらの措置について、教育をより手の届くものにするための一歩だと述べました。今夜発表された予算案ではオーストラリアの学生120万人が厳しい状況にあるということが示されました。今回の実習やヘックスについての発表は大学やTAFEへのアクセスを改善していく上で歓迎すべきスタートです。ボーグマン氏でした。連邦政府のチャーマース蔵相は気候問題への対応について、2050年までのネットゼロ達成という世界的な取り組みにより世界経済で産業革命以来となる大幅な転換が必要になると述べました。そしてその転換期にオーストラリアが世界で主要な役割を果たすため、230億オーストラリアドル規模のフューチャーメイドインオーストラリアパッケージを発表しました。新年度予算案で目玉の一つとなったこのパッケージ、オーストラリアを再生可能エネルギーの超大国にするために産業に今後どう投資を呼び込んでいくかの措置も盛り込まれています。例えばグリーン水素を生産しクリティカルミネラルを加工する業界への総額140億オーストラリアドルのインセンティブがあります。また新しい産業を生み出すためのイノベーションファンドに17億ドルが投じられます。さらに主要な産業に技能を持つ人材を供給するため高等教育の見直しを進めます。環境保護団体オーストラリアンコンサベーションファンデーションのケリー・オシャナシー CEO はネットゼロの実現に向けた政府の投資を歓迎すると述べました。製造業に投資を行うことが非常に重要です。未来の雇用を創出することは気候問題の解決につながります。私は環境保護主義者ですが、今夜は経済的合理主義者からも政府がなぜオーストラリアでのイノベーションに向けた投資に躊躇し、太陽光パネルの製造や電池の製造支援で立ち往生を続けるべきではないのかについて多くの声が聞かれるでしょう。4月が過去最も暑い4月だったことを忘れてはなりません。昨年は過去最も暑い1年で、これまでの10年間は記録が残る中で過去最も暑い10年間でした。なぜオーストラリア政府が未来の産業に投資する必要があるのか、そこには理由があります。オシャナシー CEO でした。しかしその一方で CEO は化石燃料への投資が続けられることに疑問を呈します。そもそもこのような危機を私たちにもたらした業界に投資する意味はありません。クリーンで再生可能なエネルギーとその関連産業に220億オーストラリアドルを投資することは大切です。しかしその一方で同じ時期に1000億オーストラリアドルが化石燃料への補助金に充てられ気候変動を加速させます。オーストラリア政府は優先すべきことをはっきりさせなければなりません。オシャナシー CEO でした。予算案に盛り込まれた政府支出の中で最も大きいものの一つは全国障害保険計画 NDIS です。チャーマース蔵相は NDIS が過去10年、障害を持ったオーストラリア人の人生を変えるサポートをしてきたと評価した上で、サービスの拡充が急速に無計画で行われたことで詐欺が横行し、規制やセーフガードが十分でなかったことを認めました。ケイティ・ギャラガー財務相は、目指すのは NDIS を再び軌道に乗せることだと語ります。
We want the NDIS to be successful. We want people to get the right support.
NDIS がなすべき役割を果たし、人々が適切なサポートを受けられるようにしたいと思います。制度をすべての人にとって良いものにしたいと思いますが、今のペースで拡大を続けることはできません。なぜなら結果的に今人々を支えているさまざまな他のサポートが追いやられてしまうことになるからです。 NDIS にとってこの予算案は重要です。制度をどのように運営すべきか、他のことも合わせて多くの仕事があります。 NDIS を再び軌道に乗せるための制度運営の鍵は、インフレにどう対応するか、どう考慮に入れるかです。ギャラガー財務省でした。SBS ニュースのラニア・ヤロップのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。